1. 次の世代へ語り継ごう平和の大切さを。今日8月15日、日本は終戦から73年目を迎えました。東京大空襲や沖縄戦、広島長崎の被爆など、史上類を見ない惨事を経験し、一方ではアジア諸国などに大きな爪痕を残しました。新宿区内も空襲で多くの地域が焼き尽くされて、瓦礫の街と化しました。しかしこれらの悲惨な出来事も遠い過去のものとなりつつあります。平和への願いを新たにし、改めて戦争と平和について考えていくとともに、次の世代に二度と引き起こしてはならない戦争の悲惨さと平和の大切さを語り継いでいきましょう。記事の最後に、区の平和派遣事業や広島市の平和記念公園に立つ原爆のこの像にまつわるエピソードを紹介しています。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。世界の恒久平和の実現を願って、新宿区は昭和61年、1986年、新宿区平和都市宣言を行いました。宣言の趣旨を広く区民の皆さんに知っていただき、平和を願う区民の意思をアピールするため、区役所本庁舎前や新宿中央公園日新宿 2-11 には平和の実現を願うモニュメントなどを設置しています。新宿区平和都市宣言。世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらす、すべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。カラー写真が3枚あります。1枚目、区役所本庁舎前の平和の日宣言記念版。2枚目、区役所本庁舎前の平和の泉平和記念像。3枚目、新宿中央公園の平和の鐘。以上です。平和を考える催しに参加しませんか？被爆地への平和派遣に参加した親子で組織する新宿区平和派遣の会と、区との共同で平和マップウォーキング、水遁の会、平和講演会、映画会など平和を考える様々な催しを行っています。詳しくは広報新宿、新宿区ホームページなどでご案内します。平和のポスター展、問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、新宿コズミックセンター4階、電話 3232-1054、ファックス 3232-1079 へ。区立学校の小学4年生から中学3年生を対象に、毎年平和のポスターを募集しています。今年は929点の応募があり、最優秀賞6点、優秀賞18点、優良賞33点、佳作166点を選びました。次の日程でポスター展を開催し、区役所本庁舎では最優秀賞、優秀賞、優良賞を、各特別出張所では地域の子どもたちの作品を展示します。時間はいずれの会場も午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日等を除く、火曜は午後7時まで、8月24日金曜は正午までです。会場、区役所本庁舎1階ロビー。8月24日金曜まで。特別出張所、10カ所。タンス町、タンス町15、若松町、若松町12-6、大久保、大久保2-12-7、落合第1、下落合4-6-7、落合第2、中落合4-17-13。以上5カ所は、9月10日月曜から20日木曜まで。四ツ谷、内藤町87、榎木町、早稲田町85、戸塚、 高田の馬場 2-18-1、 柏木、北新宿 2-3-7、 角筈、日新宿 4-33-7。 以上5カ所は9月25日火曜から10月4日木曜まで。以上、次の世代へ語り継ごう平和の大切さをでした。続いて、たゆまぬ平和への取り組み、被爆地への平和派遣、平和の尊さと戦争の悲惨さについて学び、平和への意識を高めていただくため、時代を担う子どもたちと保護者7組14名を広島と長崎へ各年で派遣しています。今年は8月8日から10日に長崎を訪れ、原爆犠牲者慰霊平和記念式典に参加したほか、原爆資料館、被爆校舎の見学や被爆体験談を聞くなどの活動をしました。今年長崎へ派遣された皆さん、五十音順。阿福弘子さん、和弘さん、東富山小5年、太田美香さん、いつしろさん、東京草加中1年、金谷美穂さん、春菜さん、落合第三小4年、久保田久和さん、和樹さん、東京学芸大学附属竹早中2年、小池悦子さん、太一さん、落合第四小5年、藤原佳代さん、洋介さん、戸塚第三小4年、三浦花江さん、ルイスさん、早稲田小4年。平和派遣報告会。今年の平和派遣に参加した皆さんが、長崎で学んだことを発表します。発表後には、早稲田少年少女合唱団による平和をテーマにしたコンサートがあります。10月7日日曜午後1時30分から4時まで、共催新宿区平和派遣の会、会場申し込み、当日直接若松地域センター若松町 12-6 へ、問い合わせ総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505 へ。貞子さんと折り鶴。私たち一人一人が戦争や核兵器の恐ろしさを学ぶことで、平和を守り受け継いでいく思いをさらに深めていきましょう。区の担当課、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505。 広島市の平和記念公園に立つ原爆のこの像をご存知でしょうか。三脚の台座の上に折り鶴を掲げた少女のブロンズ像があります。このブロンズ像のモデルが原爆症と戦った広島の少女、佐々木貞子さんです。貞子さんは2歳の時に自宅で被爆しました。爆風で3メートル以上も飛ばされましたが、奇跡的に傷一つ負わずに済みました。また放射能を含んだ黒い雨に打たれながらも、その後病気をすることもなく健やかに成長しました。小学校ではクラスで一番走るのが速く、リレー選手を務めたほどでした。しかし、被爆から10年後、突然首に大きなしこりができ、白血病と診断されたのです。辛く苦しい病状を一生懸命耐えたものの、8ヶ月の入院生活の末に12歳で息を引き取ったのでした。入院中の貞子さんは、鶴を千羽折れば願いが叶うと信じ、最後まで生きるという希望を持って病床で鶴を折り続けました。広島平和記念資料館には、貞子さんが針の先を使って折った小さな鶴が、貞子さんの短い生涯の記録とともに展示されています。貞子さんの死後、同級生によって、原爆の犠牲となったすべての子供の霊を慰めるための像を建立しようという運動が始まりました。その運動は日本中に大きく広がり、建立された原爆のこの像は平和のシンボルとなりました。原爆投下から73年、人類は依然として多くの核兵器を保持しています。また1990年代以降、世界の各地では民族や宗教の違いによる紛争が起き、多くの一般市民が犠牲になっています。しかし、貞子さんと折り鶴のことが国内外の作家により物語や絵本となって世界に広がり、こうした逆境にある子どもたちに生きる希望と勇気を与えました。そして今も原爆のこの像には世界中からたくさんの千羽鶴が寄せられ続けています。原爆のこの像の白黒写真があります。2. コラム、新宿の未来のために。平成30年7月豪雨では、 甚大な被害が発生しました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。区では7月下旬から2回にわたり、岡山県倉敷市へ職員の短期派遣を行い、避難所運営や罹災証明書発行等の業務に当たりました。また8月16日から6日間、広島県三原市へ保健師などを派遣し、避難所での健康チェックや相談業務に従事します。今後も都や23区と連携して被災地支援を行ってまいります。今日8月15日は73回目の終戦記念日です。悲惨な戦争が終わり、長い年月が経過しました。戦争を体験していない世代が増える中で、戦争がもたらした惨状や罪のない人々の命を奪った歴史を伝えることが大切です。今年度は、区内での戦争体験や広島長崎での被爆体験談を映像として記録し、次世代へ継承していくためのDVD を制作します。DVD は区立小中学校で平和学習などに活用するほか、区施設等で広く貸し出し、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代へつないでまいります。高齢者への支援体制の充実を図るため、9月3日から高齢者見守りキーホルダー事業を始めます。外出に不安のある高齢者の方を対象に、見守りナンバーと管轄の高齢者総合相談センターの電話番号が記載されたキーホルダーを配布し、身につけていただくことにより、外出先で急に倒れた時や、認知症による徘徊があった時などに、迅速にその方の身元確認や、ご家族などへの連絡につなげる仕組みです。区内9カ所の高齢者総合相談センターと、区高齢者支援課の窓口で配布しますので、ご活用ください。先月下旬から新宿中央公園内の水の広場とちびっこ広場2カ所のトイレで民間事業者との連携によるネーミングライツ事業がスタートしました。トイレの内外装をストーリー性のあるデザインへ一新したほか、トイレ内でキャンペーンを実施するなど、イメージアップのための様々な取り組みを展開していきます。また、水の広場では8月31日までの毎週水木金、15日から17日を除く午後6時から、飲食を楽しめるイブニングバーを、来園者の方からご好評をいただいている野外映画上映会を10月までの間、不定期に無料で開催しています。多くの区民の皆様のご来園をお待ちしています。区長吉住健一。なお、新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。以上、コラム新宿の未来のためにでした。3. 住民税は納期限までにお支払いを。普通徴収の第2期分、納期限は8月31日金曜。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。忘れずに納めてください。納付場所、区税務課、特別出張所、銀行等の金融機関、郵便局、東京都関東各県山梨県に限る、コンビニエンスストア、納付書裏面に記載。なお、コンビニエンスストアでは、納付書1枚で30万円を超える支払いはできません。便利な口座振替のご利用を。普通徴収の住民税は口座振替で納められます。口座振替は納期限の日にご指定の口座から引き落とします。口座振替を希望する方は、収納管理係へご連絡ください。口座振替依頼書をご自宅へ輸送します。9月10日筆着までに口座振替依頼書を提出した場合、第3期分から口座振替になります。問い合わせ、税務課収納管理係本庁舎6階、電話 5273-4139 へ。納税でお困りの方はご相談を。相談は随時受け付けています。所得の著しい減少等で納付が困難と認められるときには、申請により納める時期を遅らせたり、納める税額を分割で納付できる場合があります。また、災害等の事情で納付が困難な場合には、減免が受けられる場合もあります。納税でお困りの方は、そのままにせずご相談ください。問い合わせ、税務課納税係、本庁舎6階、電話 5273-4534 へ。以上、住民税は納期限までにお支払いをでした。 続いて、介護保険料の納め忘れにご注意を、65歳以上の方へ。30年4月分までの保険料に未納がある方に、8月30日木曜に催告書を発送します。催告書の内容を確認し、お早めにお支払いください。保険料を納めないと、1年以上滞納した場合、介護サービス利用時の料金が一旦全額自己負担となり、後日申請により9割から7割を払い戻します。1年6ヶ月以上滞納した場合、介護保険の給付が一時差し止められるほか、差し止められた給付額を滞納している保険料に充てる場合があります。2年以上滞納した場合、介護サービスを利用した時の自己負担割合が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割になります。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなくなるほか、施設サービス利用時の食費、居住費の負担軽減制度が利用できなくなります。納付の相談を随時受け付け、保険料の納付でお困りの方、滞納している方は、そのままにせず、お早めにご相談ください。分納等お支払いの相談も行っています。問い合わせ、介護保険課資格係、電話 5273-4273、本庁舎2階へ。続いて、マルショー受給者証をお送りします。申請問い合わせ、障害者福祉課経理係、本庁舎2階、電話 5273-4520、ファックス 3209-3441 へ。8月16日木曜以降に発送します。東京都心身障害者医療費助成制度の対象で、9月以降も受給資格のある方に、9月1日土曜から1年間有効の受給者証を発送します。9月になっても届かない方はお問い合わせください。東京都心身障害者医療費助成制度、国民健康保険や社会保険などの各種健康保険の自己負担分から一部負担金、住民税課税の方は1割の自己負担、住民税非課税の方は負担なしを差し引いた額を助成します。入院時食事療養、生活療養標準負担額は対象外。次の方は申請してください。対象、原則として区内在住で健康保険に加入し、29年中の所得が基準額以下で次のいずれかに該当する方。所得制限基準額、表、扶養親族等、所得制限基準額の順に読みます。0人360万4000円、1人398万4000円、2人436万4000円、3人474万4000円。なお、以降、扶養親族等が1人マスごとに38万円を加算。また、老人控除対象配偶者、老人扶養親族の時は1人につき10万円。特定扶養親族または控除対象扶養親族、19歳未満の時は1人につき25万円を加算。表終わり。身体障害者手帳1級、2級、内部障害は3級も。愛の手帳1度、2度。なお、手帳を取得した年齢が65歳以上の方。後期高齢者医療制度、被保険者証をお持ちで30年度の住民税が課税の方。健康保険の自己負担のない施設に入所している方は対象になりません。また、以前に資格を喪失した方でも、所得が基準額以下になった方は申請できる場合があります。4. 創設参謀記念館イベント。開館1周年記念イベント。創設夢の後先。新宿区は国民的文豪夏目漱石、1867年から1916年が生まれ育ち、その生涯を閉じた町です。区では漱石を知り、その作品に触れる機会を提供するとともに、漱石に関する貴重な文化歴史資源を情報発信するため、昨年漱石参謀記念館を開館しました。今回は開館1周年記念イベントを開催します。日時10月28日日曜午後2時から4時30分まで、午後1時15分開場。会場、早稲田大学大隈記念講堂、大講堂、戸塚町1-104。 第一部、講演。漱石を知っていますか？跡田隆作家。100年間日本人を引きつけてきた文豪夏目漱石の魅力を直木賞作家の跡田さんが語ります。第二部、摩耶鏡子、一人舞台、夏目漱石、夢十夜。摩耶鏡子、俳優。創作一人芝居で夢十夜を演じます。美しく怪しい世界をご堪能ください。共催、朝日新聞社、早稲田大学。申し込み、はがきかファクスに記入例のほか参加人数、同伴者1名までか、を記入し、9月3日、筆着までに、文化観光課文化資源係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-5-1、第一分庁舎6階、電話 5273-4126、ファクス 3209-1500 へ。小学生までは保護者同伴、定員1000名。応募者多数の場合は抽選し、9月25日火曜以降に当選者のみに入場券を発送します。障害等のある方で配慮が必要な方はご連絡ください。漱石参謀記念館1日館長イベント。作家の奥泉光さんが漱石参謀記念館の1日館長に就任。奥泉光さんが自ら来館者のお出迎えや講演会を行い、夏目漱石が抱えた近代知識人の孤独を深掘りします。日時10月8日祝日午後2時から4時30分まで、会場漱石参謀記念館、早稲田南町7。奥泉館長のお仕事、一日館長任命式、来館者お出迎え、講演会、漱石の孤独。講演のみ申し込みが必要。共催朝日新聞社、申し込み、はがきかファクスに記入例のほか参加人数、同伴者1名までかを記入し、9月10日筆着までに文化観光課文化資源係、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-5-1 第一分庁舎6階、電話5273-4126、ファクス 3209-1500 へ。小学生までは保護者同伴、定員70名。応募者多数の場合は抽選し、9月19日水曜以降に当選者のみに入場券を発送します。障害等のある方で配慮が必要な方はご連絡ください。夏目漱石記念施設整備基金にご支援を。漱石参謀記念館の資料収集等に区民の皆さんをはじめ多くの方のお力添えをいただきたいと考え、夏目漱石記念施設整備基金により寄付を募集しています。8月2日時点で1億2228万円、2375件の寄付が寄せられています。ご支援ご協力をお願いします。ゆうちょ銀行郵便局での寄付。1、文化観光課特別出張所。区立図書館などで配布しているパンフレットに挟み込んである払い込み取扱い表を利用。手数料はかかりません。2、ゆうちょ銀行郵便局に設置している払い込み取扱い表を利用。手数料は寄付者負担。口座記号番号 00180-7-0291301 新宿区夏目漱石記念施設整備基金。ゆうちょ銀行以外の金融機関での寄付。3. ゆうちょ銀行以外の金融機関の ATM。現金自動預け払い機を利用。手数料は寄付者負担。口座番号、ゆうちょ銀行019支店、当座預金0291301。新宿区夏目漱石記念施設整備基金。なお、2、3を利用する方は、文化観光課文化資源係。第一分庁舎6階。電話5273-4126へご連絡ください。また、1から3以外の方法で寄付を希望する方はお問い合わせください。以上、漱石参謀記念館イベントでした。続いて、審議会のコーナー。総合教育会議。8月28日火曜午後3時から5時。会場申し込み。傍聴を希望する方は、当日直接、区役所第一分庁舎7階会議室へ。問い合わせ、 総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505 へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。